仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは社長のナンバー2、右腕の選び方と育て方についてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、この仕組み系ポッドキャストでも以前に、社長のナンバー2、右腕の罠というちょっとねキャッチーなタイトルでお話をしたことがあるんですけれども、
はい、
やっぱねこの、ナンバー2のニーズが欲しい、あのナンバー2を欲しいよとか育ったいよってニーズってものすごいあるんですよね。で、新しくナンバー2を見つけるというのもそうなんですけど、社内のね、その後継者とかナンバー2をいかに育てるか、自分の思いをこう引き継いでいくかっていうところで、
はい、
課題を持って、どうしようかって悩まれてる社長さんがいらっしゃると。
うん。
うん、で、同じね、その仕組み経営の、コミュニティの中でも、いらっしゃいますので、今日はですね、その仕組み経営的、発想の社長のナンバー2の選び方と育て方というところをですね、
はい、
とピックアップしてお話をお聞きできればなというふうに思ってます。
はい、
はい、で早速ですけども、この仕組み経営としての考え方として、前ね清水さんも、お話しされたと思うんですけれども、ナンバー2の選び方、育て方、どのようなものがあるんでしょうか。
はい、これ仕組み経営の中でも、ある考え方ではあるんですけど、基本仕組み経営ってこう過去の成功事例とか失敗事例をいろんなものを集めて体系化してたんで、
はい、
過去を振り返ってみると大体成功しているナンバー2の人たちはこういう風な感じっていう話なんですけどね、今日のね、なので、仕組み経営のってよりもこう世の中でうまくいってるやり方っていうのはこういう感じですよっていうのでお伝えするんですけれども、
はい、
でステップとしてちょっと考えてみると、今日は選び方と育成のステップってなんで、
はい、
ステップにしてみると大体6つがあるかなと思ってます。
6つですか。はい、
はい、で1つ目がまず経営者自身が自分の弱さとか、
はい、
弱みを自覚しましょうっていう話ですね。
はい、いきなりハードルが高いですねこれが。
はい、しかもちょっといきなり意外なところが出てきたと思うんですけど、
自分の弱さを、あ、はい、そうですか。
これなぜそれが必要かっていう話なんですけど、
はい、
たまにねこれ勘違いしてる人がいるんですけど、ナンバー2っていうのはその社長自身の、いや分身みたいなものって考える人が多いんですよね。
おお、いや、
はい、
そういうイメージは思ってますけどね。はい、
ありますよね、
うん、
で自分のミニチュア版が欲しいって言ったと思うんですけど、
はい、コピーとかね、
はい、うん、でもねこう世の中のうまくいってるそのコンビ、経営者とナンバー2のコンビ見てみると、そういうわけじゃなくて、やっぱり経営者が足りない部分を補完してくれる人が優れたナンバー2として活躍してるんですよね。
あ、確かに、
はい、なので自分と同じような人続いてきちゃったら自分と同じような強みというのを持ってるので、はい、何もこう解決しないっていう話になっちゃうんですよね。
うん、確かにそうですね。
はい。
で、これ、本田もそうだし。
そうそうそう。はい。
アップル、スティーブ・ジョブズ、スティーブ・ウォズニアックとかもそうだし。
はい。
はい。確かに言われてみればですね。
そうなんですよね。
うん。
なので、そう考えると、まず自分に何が足りないのかなっていうところを自覚するところが第一歩目かなと。
あ、そういう意味ですね。
はい。という意味で、はい、まず自分の弱さを自覚しようというんですね。うんうん、で、これ、僕が大好きな、ガーバーさんの言葉で、
はい、
いつも引用している言葉なんですけども、そのリーダーとしての能力っていうのは、そのリーダーがすべてのことについてよく知っているかどうかによって決まるものではないと。
お、
そのリーダーとしての能力は、リーダーが自分の強さや弱さについていかにオープンであるか、いかに正直であるかによって決まるものであると。
なんか勇気が出る言葉ですね、それはね。
はい、
はい、
そうです、はい、なのでまずこれが第一のステップになってきますと。
はい、
ですね。
うん、
そういう意味で、僕らもね、社長の強みとか弱みを診断するツールとか持ってますけれども、
はい、
一般的に公開されてるやつで、例えばマイヤーズブリックス診断っていう性格診断のやつとか、あとストレングスファインダーっていう、これどっちかというとこれ強みの診断ですけれども、それを診断するやつがあります、はい、ということですね。だからその自分に足りないところをまず知るっていうのがそういうのでできますっていうのが一つ目です。
はい、
で次のステップが、自社の理念体系ですね。 これいつも言ってますけども、うん、それを明確にしましょうということです。
はい。
はい。で、ここなぜ大事かっていうと、まあこれは分かると思うんですけど、うん、やっぱりどれだけそのナンバー2の人と理念を共有できているかどうかが一番大事なんで。
うん、そこ大事ですよね。もうナンバー2だけじゃなくて、はい、ね、社員とかね、スタッフも含めて、
その
理念共有っていうのはすごい大事ですよね。
はい。
うん。
って考えたら、共有するためのまず理念がないと、
うん。
話にならないので、まずそれを明確にしましょうということですね。
はい、
で、ここで僕大事なと思うのが、
うん、
そのナンバー2の優秀さ、
うん、
いや、どれだけ優秀なナンバー2が自社内でできるかっていうのは、
はい、
やっぱり経営者のこう夢の大きさとか理念の大きさに依存するのかな、
はい。その熱量みたいなもんですかね。
そうですね。
うん、
で、これ、まあ、一番わかりやすい例は、三国志の、劉備と、
はい、
諸葛亮の話なんですけど、
うん、
まあ、劉備がこうやっぱり漢の復興っていうでかい夢を持っていたからこそ、
うん、
彼も腰を上げてやろうかなっていうことになったんですね、
うん、
はい、だからそのでかさっていうのがやっぱり大事かなと思うんですね。
夢を語れってやつですか。
はい、はい、
うん、
で、これ2つ目ですね。で、3つ目が、そのナンバー2の役割と仕事と人物像を明確にするということですね。
うん、具体的な感じですか。
そうですね。はい。はい、まあ、これ、採用するときとかも、いつも同じなんですけど、
うん、
結局、どういう人に来てほしいのかっていうのを、まず自分たちで知っとかないと、
はい。
探せませんよねっていう話ですね、単純に。
うんうんうん、
はい。
なるほど。
で、ナンバー2の場合には、普通の社員とちょっと違うのが、2種類の役割があるっていう、ことなんですよね。
はい、
はい、で、一つ目が公式的な役割で、例えばこれは営業本部長とか、
うん、
COO とか技術本部長とか、要は組織図上の役割、
はい、機能としてってことですね。
はい、機能としての役割、はい、
うん、
で、もう一個が、まあ、例えば社長の良き理解者であるとか、
はい、
社長と社員の調整者とか仲介役とか、
うん、うん、
はい、あと社長に還元してくれる人、社長の間違いを指摘してくれる役割とか。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
でもあそこ大事です
ね。どっちかというと、はい、
うん。
これ組織図上にはそういう役割ないですけれども、
うん、
ナンバー2の役割としては大事になってくるので、
うん、
こういう非公式な役割もあると。
うん、まあ、そういう信頼関係はやっぱり理念がね、しっかり共有された上で、その目的のためにというところで、こういろいろね、こう、間違いも、ね、指摘してくれるとかね。
はい、
うん、そういう立場の付き合いになってないとできない
ですね。そうですね。そうですね。うん、ので、このステップ3のやることとしては、そのナンバー2、来てほしい人の役割、公式的な役割と非公式の役割、はい、どういう人がいいのかなっていうのを、考えておくっていうことですね。うん、はい、で、これが、3つ目と。
3つ目、はい。
はい。はい。で、4つ目がね、ナンバー2候補を、うん、まあこれできればいいんですけど、はい、2人見つけるっていうやり方
です、ね。そうなんですか。
はい。2人見つける。これなかなか中小企業だと難しいと思うんですけど。
これは、モラハの件のようなイメージもありますけど、ね、はい、そういうことなんですね。
はい。まあこれ理由がちょっとありまして。
はい。ぜひ。
まあ一つ目はもう単純に、やっぱ人なんで、
うん、
怪我したりとか、
はい、
病気になったりとかするので。
ああ、なるほどね。
はい、その人ですね、はい。だからリスク回避ですね。はい。はい、で、もう一個の理由が、
うん、
これちょっとね、言い方悪いんですけど、うん、競わせるためです、
うん。あ、なんか僕そういう意味かなと思って、
はい、聞きましたけどね。そうそうそう。
そう、はい、甘いが出ないように、こう。
そう、甘いちゃうんですよね。
うん、
そうですね。これも良くないんで、競わせると。
でも、ここら辺の、その、なんつうの、本当に、なんつうの、悪い意味で競い合うか、はい、そうじゃなくて、お互い良きライバルと競い合うかっていうのは、
はい、
社長の力量かもしれないですよね。そういう関係を作るのはね。
はい、
うん、
これでもね、歴史を振り返ってみると、大体まあ、はい、昔はね、右将軍、左将軍とか2人いるじゃないですか、大体。
あ、はい、そうですね。
はい、
うん、
なんか昔、キングダムのポッドキャストありましたけれども、
うん、
昔、秦の国が、
はい、
要は、上将っていう王の次の位の人が1人しかいなかった時代は、う
ん、はい、
危うく転覆させられそうになったんですよね。その上昇が力持っちゃって。
あ、そうですか。
はい。でもそこで学んで、その上昇を2人にしたんですよね。
はい。
そしたら安定したっていうね。 あの話があるので、王朝が。
面白いな、
はい、でこれ、帝王学的にも、社長とナンバー2、はい、こう2人みたいな感じでやるとは、アンデスっていう。
面白い、
はい、
なんかすごい心理的な、いろいろな要因がありそうですね。
はい。まあ、これも仕組みの一つですよね。
はい。はい、これはいいですね。うん、
はい。
はい、
あと、ステップ5が、そのナンバー2候補と話して、まあ、こちら側の期待値と向こう側の計画っていうのをすり合わせするっていうことですね。う
ん、ああ、なるほど。さっきのね、はい、採用プロセスみたいなのも同じですし、ここはやっぱ役職としてどう、
はい、
何を期待しているのかっていうところをあらかじめすり合わせる、その職務契約書って前ありましたけど、
はい。
はい、そういう話ですかね。
そうですね。はい、うん、あと、場合によってはね、もしかしたらその人が後継者候補になるかもしれないんで、
うん、
もしうまくできればその、この会社の後継ぎをやってほしいっていうことももしかしたら伝えることもあるかもしれないです
。ただ、ナンバー2って、
はいはい、
だから後継者みたいなイメージありますけど、
はい、
今のお話で言うと、なんかそんな感じじゃない場合もある
というか。そうそうそう、はい、そういう場合もありますね。はい、
うん、
だ2パターンじゃないですかね、だから。社長が辞めると同時に辞めちゃう人もいますし。
あ、なるほど。そっかそっか。
いや、社長が辞めるんだったら、じゃあ私が社長やりましょうみたいな人もいるし。
は
い、
ああ、そうかそうか。
だから、その辺の期待値と彼らの計画をすり合わせする。
そこはそうだってことですね。
はい。
それが今言ったその期待値と、彼らの計画っていうのは、その計画っていうのは未来の計画と。
はい、そうそうそう、はい。
なるほどね。
これ結構大事だと思うんですよね。
はい、大事ですよね。
はい。
うん、
うん。で、これ、ステップ5ですね。
はい。最後。
で、ステップ6、はい、ステップ6が、はい、まあ、実際に育成をし始めるということですね。
はい。
はい。で、これでね、ちょっと面白いデータがありまして、
うん、
これ、私が言ってることじゃなくて、こう日本の人材育成とか人事部門で結構有名な、金井さんという教授がいるんですけども、
はい。
で、その人が言ってるリーダー育成に必要なこととして、
うん、
経験、
うん、
7割。
7割。
はい。で、薫陶が2割。
薫陶ってどういう意味ですか？
薫陶ってなんか、例えば、スティーブ・ジョブズから影響を受けて、うん、あ、こういう人になりたいなとか、そういう人から受けて、こう、自分のなんていうかな、動機付けにするみたいな感じ。
あ、はい、はい。はい、なるほど。いい影響を受けるっていうことですかね。
あ、そうですね。はい。
はい、
うん、で、これ2割。
あ、2割。
はい。
はい。7人。
だと、研修が1割。
研修、ああ、教える、はい、研修が1割なんですか。
はい、リーダー育成塾とか行っても1割しか見習わないっていうことですね、
はい、要は。あ、そうですか。今日のテーマは選び方と育て方の、はい、育て方の話が結構あるかなと思ったら、はい、研修が1割なん
ですか。1割です、はい。
な
ので結局、まあ、彼が言うにはリーダー育成にはやっぱり7割はやっぱり経験だっていうことなんで、
経験、あ、そうなんですね。
実ビジネスの中での経験が必要だと。
うん、
多分これ日本の企業ってこういうの知ってたから、
はい、
よく大企業って子会社作るじゃないですか。で、はい、子会社作ってそこにある程度成長した人を社長で送り込んで経験積ませる。
確かに、
はい、うん、っていうのがあるのかなと、うん、でまあ中小企業もそれできないんで自社内で経験積ませるってことになるんですけど、
うん、
まあ、例えばなんか新規事業をやらせるとか、
はい、
赤字になってるプロジェクトを立て直させるとか、
うん、
部下の数増やすとか、まあ、そういうちょっとチャレンジングな経験させると、
うん、で社長のナンバー2ってことは、
はい、
その社長のポジションと同じレベルで経験をさせるということですかね、
はい、そうですね、はい、あとやっぱり、まあ、その金井さんが言うにはやっぱりね、その社長ほど苦しい経験してきてないので、
うん、
やっぱ苦しい経験させないといけないっていう
ことですね、うん、意思決定とかもそうですね、
はいはい、そうですね、
うん、
っていうのを社内でその人にやってもらうっていうので育てていくということですね。
なるほど、なるほど、
はい、
その経験をさせるってもね、なかなかねちょっと難しいですよね、
はい、なるほどね、
うん、
そこでねおすすめのやり方があるんですけどね、
はい、
その仕組み経営導入パッケージってやつがありまして、
スピーカーを作るコーチの、
はい、そう、
はい、パッケージですね、
はい、これ宣伝になりますけどね、
はい、はい、
まあ、コーチングを1年間にわたってやるやつなんですけど、
はい、
これ経営者とそのナンバー2候補の人で一緒に受けてもらうんで、
うん、
経営者と一緒にこう 社内の仕組み作りに取り組むことでいろんなことを経験できると。
あ、なるほど、いいですね、
これは。ぴったりなプログラムがあったりします。はい、
うん、だから、あれですね、今までこう仕組み化の手順ってずっとお話し聞きましたけれども、
はい、
あの会社のね、あのコアバリューとかビジョンとか、
はい、
組織戦略とか、どういうふうに、はい、あの経営者自身が考えなきゃいけないっていうところがあるじゃないですか。
はい、
それも一緒に考えながら、
はい、
やっていって仕組みを作っていくという 全てのプロセスをやるの で、
そうです、ね、これ
がまさに教育であり経験なり価値観の異常になるわけですよね、
はい、そうですね。
ああ、これは確かにそうですよね、
はい。まあ、実際にその学んだことを、ね、社員の人に落とし込んでいくのもその、はい、多分ナンバー2候補の人になるので、
うん、
そういう意味でもリーダーシップを発揮する場面が出てくると思うので、はい、いい経験ですよね。
うん、まあ、過去その仕組み系導入パッケージをに取り組んだ企業さんも複数の方が取り組んだ場合も、はい、やっぱそこを期待して、
はい、
あの取り組むっていう方も多いわけですよね。
あ、そうですね、はい、うん。まあ、最初はねそういうことはあまり歌ってなかったんですけど、
はい、
なんかよく考えたらそういう効果があるなっていうの
を気づいた
お客さんから聞いて、はい、気づいたんですね。
そうなんですね、
はいはい。
でもいいですよね、本当になんか例えばマンツーマンで、
はい、
あの社長からこう、うちの理念は どうのこうのとか、
うん、
こう仕組みがどうのこうのって教えてもらうっていう形だと、はい、まあ、なかなかこう人が作ったものなので、
うん、
なんちゅうの、あくまでこう教えてもらう側の意識ってやっぱあるじゃない、はい、あるじゃないですか。
うん
うん、まあ、言い方としてはいいですけど、お客さんみたいなイメージがあるところを、
はい、
一緒にこのね、社長と一緒にこう自社の理念は何なのかとか、
うん、
この理念に沿った仕組みが重要なんだよ、一貫性が大事なんだよっていうところで落とし込んでんて、うん、組織戦略とか処遇とかってこうやっていくと、
うん、
なんかそのナンバー2も自分も参画して作った仕組みだっていうふうに、自分ごとになりますよね。
はい、あ、そうですね、はい、うん。
この教育効果って確かに言う通り、高いなって思います、
ね。そうそうそう。はい、うん、まあ、ちょっと最後ね、線になっちゃいますけど、大体そんな感じの 6個のステップですかね。
ああ、素晴らしいですね。はい。わかりました。じゃああれですね、社長のナンバー2の、
はい、
まあ、選び方とか育て方に関しては、はい、仕組み系導入パッケージをやればいいという
か。そうです。結論としてはそうなります。は
い、いいんですか、そんなんで。今、無理やり言いましたけど、はい、無理やり言っちゃいましたけど。
はい。
ああ、なるほど。
でも本当にいいと思うんですよね。
うん、 はい、そうですね。まあね、これ一個一個こう積み重ねてくると非常に、うん、いいなと思いますね。
はい。
はい、わかりました。
いや、はい、
ちょっと、うん、ナンバー2の、ちょっとイメージというか、
はい、
期待する、ナンバー2自身のあり方とかっていうのもちょっとね、僕思ってたのと若干違ったので、うん、非常に勉強になりました、
はい。なるほど。
はい、ありがとうございます。それでは、仕組み系ポッドキャスト、社長のナンバー2、右腕の選び方と育て方をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。